どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日は雑談会でございます。特に喋ることを準備してないので、最近の近況報告というか今の状態についてですね、ざっくばらんに話していきたいと思います。今の状態どういうことかというと、非常に眠いということですね。そう、眠いんです。睡眠が大事ですということで、最近落ち着き AI の相方であるカネリン氏がですね、新しい番組を始めて、まあ、それがパート1がちょうど昨日上がったのかな、落ち着きスリープというね、落ち着きシリーズが始まったんですけど、まあ、そういう睡眠の話とか、あと今何を困ってるかっていう話を今日ざっくばらんに話していきたいなと思っております。それでは早速いきましょう。もうね、今ね、Now でやばいっすね。Now でやばいっす。夜中の2時半ですね。また夜更かししているのかということなんですけど、実は寝落ちしまして、今日帰ってきて9時ぐらいだったんですよ、夜のね。で、ああ、よし、いろいろやんなきゃなと思って、そしたらもう気絶して、起きたらですね、もう2時でしたっていう感じですね。そこで撮っておりますと。で、まあ、さっきも冒頭でも言ったけど、落ち着きスリープという番組が始まったみたいですね。カネリンの新しい番組。ずっと、やるんだと。収録したんだ、したんだと言って、全然始まんねえなと思ったんですけど、とうとう始まりました。落ち着きシリーズ。もう一個、落ち着き、なんか音楽の、クラシックのなんかをやるとかって言ってたんで、まあ、今月わかんない。それはいつかわかんないけど、なんか多分、いきなり落ち着きシリーズがですね、増えていくんじゃないかなと思います。すごいね、シリーズ化しましたね。落ち着き AI から始まり、で、今、落ち着き地方創生ってなってるでしょ？上田さんっていう方とやってるのと、あと、落ち着きスリープが始まって、もう一個始まって、落ち着きシリーズ、4番組になるらしいんで、ぜひぜひ皆さんも聞いてください。睡眠大事よねって話なんですけど、まあ私もですね、ずっと言ってますけど、なかなか睡眠時間が確保できておらずにですね、今日はね、もうずっともう限界だなと思って、限界だなというかね、基本ね、1週間眠いんですね。で、そのきっかけになってるのが落ち着き AI なんですよね。落ち着き AI の収録をすることによって、全然眠れなくなるというか、あれが夜中の3時ぐらいまで収録していて、で、次の日俺仕事だからさ、もう3時間ぐらいしか寝れなくて、で、仕事行くみたいな。結構支障が出てるんでね、あれなんとかしないとマジで続かないなっていう感じなんですけど、もう命を削ってるというかですね、普通に体が立ち行かなくなる感じがするんで、もうちょっとね、2時間なんですよ、1本ね。短くしていかないとな、という感じではあるんですけどね。盛り上がってしまうんでしょうがないですね。で、まあ、そんな感じで、睡眠負債というものを抱えながら、今週は来たんですけど、ねえ、なかなかね、今週、その睡眠負債を回復させるタイミングが全然なくて、で、今日も、送別会だったんですね。だから、あんまり会社の飲み会とか行きたくないんだけど、行ってきて、で、お酒もね、当然飲まないです。肝臓が終わってるんでね。で、帰ってきて、そのままバタンキューという感じでしたね。で、今起きて、この収録しているという感じなんですけど、なんで今週、こんな睡眠負債を抱える、まあ、ずっと抱えてるんだけど、この回復のタイミングがつかめなかったかというとですね、金曜日に、おもちゃの旋盤の、ワークショップがありますと。おもちゃの旋盤っていうのは、私が今作ってる、工作機械型のおもちゃで、このおもちゃの旋盤の加工体験とかはね、展示会でやるんですけど、組み立て体験っていうのを、1年に1回ぐらいですね、岐阜県テクノプラザものづくり支援センターですね、私が広報大使を務めている場所でやるんですね。まあ、それを金曜日に有給を取ってやってきますと。だから木曜日に、愛知県に帰りですね、夜。仕事が終わったら帰って、で、そのまま早起きして、金曜日の朝です、岐阜に行って、ワークショップを、まあ、3回やるみたいな感じでやるんですけど、今ね、それでおもちゃの旋盤が6台必要なんですよね、その場に。だからその6台を組み立てるということを。組み立てるというか作るということをね、やってずっと 3D プリンターを回しているっていう感じだったから、今週寝れなかったんですけど、その 3D プリンターのおもちゃの旋盤制作ですね、ちょっとトラブルが発生しまして、もう明日中に完成させなきゃいけないんですけど、どうしようかなっていう感じですよ。もう本当にね、ちゃんと確認しろよっていう話なんですけど、いや、どうしようかな本当に。何を悩んでるかというと、スイッチです。スイッチ。任天堂スイッチじゃないよ。おもちゃの旋盤のオンオフスイッチね。あれを、ちょっと足りなかったから、買ったんですよ。買ったのね。おもちゃの旋盤のスイッチを買って、で、組み込まなきゃいけないんですけど、さっき確認したらですね、スイッチの種類間違えてました。はい。あれ？と思って。あれ？これ？あれ？と思って。 どういうスイッチかというとですね、本当はオンオフスイッチがいいですよね。パチッとオン、パチッとオフなんですけど、私が手元に今あるのはですね、押してる間だけオンするっていうタイプのスイッチでしたね。あー、これは困ったなという。うん、わかる？そのおもちゃの旋盤のこのモーター回転するスイッチはオンってやったらずっと回ってると。で、そこで加工を体験しながら、で、オフにして止めるって感じなんですけど、まあ、ボタンを押してるタイミングでしかオンにならないようなスイッチを間違って買ってしまって、それが今手元にあるという状態なんですね。こいつをどうやって、どうやって組み込んでいこうっていうか、そもそもこれだとダメだから、スイッチを買い直さなきゃいけないんですけど、もう明日中に完成させなきゃいけないからさ。で、ね、明日の夜には、カバンに詰めて、愛知に持っていき、そのまままた岐阜に持っていくと、次の日ね。金曜日の朝に岐阜に持っていくって感じだから、スイッチがないと、やばいなーっていう感じですね。これをどうしようかな。明日の、なんとか早く仕事を上がり、秋葉原に行き、スイッチを買うっていうことをするか、いやーどうしよっかな。秋葉行くタイミングも微妙にないし、ね、ちょっと早めに仕事上がって秋葉行くかなっていうのを今悩んでる。ただ、秋葉に早く行ったとて、スイッチの組み込み、組み立ても、まあ、ハンダ付けが発生する作業だからさ、その後。それをどこでやるのっていう話もあるし、いやーちょっとね、バタバタ。どうまあ、早めに上がるかな。で、秋葉原行って、間に合うかなっていうのを今考えている感じですね。秋葉原、まあ秋葉原行けばスイッチなんてもういくらでも売ってますから、まあ幸い秋葉原もね、そんなに今家住んでるとか遠くないから、まあ電車でバーッと行って、まあ、そこで買ってこようかな。まあそうだよな、さすがにあのスイッチはちょっとまずいから、ちょっと組めるとこまで組んでスイッチだけ後で買ってくる、秋葉原で買ってくるっていうスタイルをちょっと取ろうか止まらないか迷っているという感じですね。いやー、まさかスイッチが手に入らないとは、手に入らないとか間違ってるとは思わずに、さっき絶望しましたね、起きて。あー、ポッドキャスト撮ってからちょっとおもちゃの旋盤組み立てて、なんとか寝るかと思ってスイッチやったら、あれ？このスイッチダメやみたいな。あー、ちょっとだからね、急いでるので、これも今週、あ、やばい、スイッチ買ってねえやと思ってね、急いでパッとアマゾンで買ったんですけど、いや何も見ずにね、ポチると良くないですね、本当に。いや、もうそのね、そんなに高いもんじゃないからさ、まあいけるやろと思って行ったらですね、全然いけませんでしたと。さすがにアマゾンとはいえ、即日配送で電子部品のスイッチを発送はしてくれないので、いやそうね、そこはちょっとミスだなということで、ちょっとこれをリカバリーするということをしなきゃいけないんで、明日もまたバタバタしそうだなという感じでございます。ただですね、足りないのはスイッチだけじゃなくて磁石も足りないんですね。おもちゃの旋盤ってさ、なんだろう、マグネットを使って歯車をパチッとこう止める機構になってるんですけど、まあ、そこに磁石を使ってるんですね。強力な。その磁石もないんです。俺、あると思ってたら、ちょっとなくて、それも買ったんですよ。で、本当は水曜日に届く予定だったんだけど、なんか配送が遅れてて木曜日になりますとも書いてなくて、これ、この時間以降となりますみたいな不穏なことが書いてあって、いや、これ間に合うんかなっていう、不安はありますね。まあ、最悪それはなんとか、100均とかでなんとかなるかなと思ったんですけど、明日もそのね、磁石も100均行って、ちょっと買ってこないとなっていう感じではありますね。だから部品が足りなくて、バタバタしてるという感じです。しかも、おもちゃの旋盤のワークショップ終わったらですね、すぐに別のワークショップ用におもちゃの旋盤を送らなきゃいけなくて、3台送らなきゃいけないんですけど、ね、それもなんか半端な状態、なんかかろうじてワークショップで動きましたよっていう状態だと、まずいですよね。私の手を離れて、それはワークショップをやるっていう、そういう企画があって、私は貸すだけみたいなやつがあるんですけど。いや、だからね、ちょっとそれも頑張って、なんか作り込まなきゃいけないんで、明日ですね。もう明日仕事をパパッと終わらして、なんとか秋葉原に行き、すぐおもちゃの旋盤を組み立て、カバンに詰め、家に帰り、で、ポッドキャストも撮るよみたいな、ポッドキャストね、撮ってる暇ないから、そうね、それも撮らなきゃいけないしっていうので、バタバタして、また寝る時間がないなという感じなんですけど、ね、ちょっと睡眠負債をどんどん抱えているんで、ちょっと、落ち着きスリープを聞いてですね、睡眠取らなきゃなという意識を高めていきたいなと思っておりますけども、そんな感じですね。だからちょっと今日、起きたばっかなんでね、さっき寝落ちしていて、喋ることないなと、喋ることないわけじゃない、喋ることいっぱいあるんだけど、ちょっと今の近況でも喋っとくかという感じで、ね、本 当にダメだわ、細かいところが。昔はね、いやそうなんだよね、そうなんだよ、最近こういうミスが結構多くて、ああやっちまったみたいな。これはね、非常に由々しき問題ですよ。誤字脱字とかね、割となんかするタイプではあったんで、そういうケア、ちっちゃいケアレスミスはよくしたんですけどね。ものづくりに関しては結構きめ細かいことができる方ではあったんですよ。あのミスしないタイプの設計者で、特に図面のさ表記とかをミスするとね、まあ検図で漏れちゃうと、今度出図した後にですね、変更出図っていうのをして、図面を出さなきゃいけないっていうので結構めんどくさい作業が発生するんですけど、そのミスの少なさに結構定評がある、その設計のきめ細かさですね、アクロバティックな設計というよりはもう堅実な設計に定評がある設計者だったんですね、僕はもともとね。だからミスしないとか、そのミスを減らすっていうところに結構力を注いでいて、なんかそこが得意だった、そのきめ細かい部分までこうできるよっていうのが得意だった気がしたんですけど、見る影もないですね、その昔はそんなね、ちっちゃいミスしなかったんですけど、今やもはや見る影もなく、もうマグネットがなければスイッチもね、この間違ったものを買ってしまうということなんですけど、まあこれは、まあ往々にして睡眠不足がもたらしている脳の破壊なんじゃないかなと思っておりますんで、ね、脳もね、なんかこう、成長ホルモンで回復するとかっていう話してたから、だから成長ホルモンっていうのはもうその、なんか、こう持続可能に成長していくというよりは修復するみたいなね、もう修復するためにこう、睡眠を取るんだというところでありますので、私もね、睡眠時間をちゃんと確保していかなきゃなと思ってます。ただ多分確保していかなきゃなと思ってますと言っても確保できないと思います。なぜなら同じ話をまあ過去にもしていて、フェイブル5っていうね、クロードの新しいモデルが出た時に、まあ、睡眠時間の相談をして、いや寝れるんですよと、これ支部長さんこう寝た方がいいですよっていう睡眠計画を立ててもらって、いやちょっと睡眠時間大事だからちょっと寝るようにしますわっていう話をした記憶があるんですね。一切できてないんですよ。で、その時に SNS で、人間がいくら言っても寝ないくせに、AI で寝る男みたいな感じでコメントくださってた。AI の言うことは聞くんですね、みたいな感じで、コメントくださってた方がいたんですけど、安心してください。AI の言うことも聞きません。はい。なんで、でも必ず、これね、負債なんですよ。睡眠負債っていう言葉らしいんですけど、どうやらね、どうやらというか、まあそういう言葉があって、まあそもそも現代社会人はあまりこう寝れる体制が整ってないらしいんですね。だからね、もうその負債をいかにこう返していくかということなんですけど、もうたまりにたまってですね、もう返せなくなってるので、どっかでもうちょっと闇金みたいなところで、ね、全部その一本化したいですね。なんか疲労とか負債を全部一本化して、とにかくこれだけ、ここだけ返していけばいいんだみたいな。でも利息つくからね、負債ってことは。非常にまずい状態ですけども、睡眠負債をなんとか返却していきたいなと思っておる次第でございます。今日はもうこれ撮って、SNS の明日の投稿だけなんか作ったら、寝よっかな、なんか、その組み立ての作業とかやんなきゃなっていう、でももうやれないから、結局。うん。うん。明日の朝、もう腹決めてやった方がいいかな、もう。そんな感じで、今、現状でございましたというお話でございました。やっぱりこう逆にみたいなやつってあるよね。その急がば回れじゃないけどさ、急いでるからなんか睡眠時間を削って作業するよりも寝て効率を高めた方がやっぱ圧倒的に良かったねみたいな、そのトータルで見たらそっちの方が工数少なかったよねっていうパターンってあると思うんですけど、難しいですよねそれってね。なんか頭では分かってるし、そういう可能性があるって分かってるんだけど、やっぱ時間で解決しようとしてしまうというか、こう寝てこうね、こう解決して自分のパワーを上げて効率を高めようっていう、その効率を高めるっていう部分の効果が定量的に見にくいっていう部分があるから、もう絶対的な指標として時間を使うっていうところ、ね、睡眠時間を削って作業の時間に当てるっていうところにフォーカスしてしまうんだなと。それは効率って数値として見えないからね。でも作業時間ってさ、1時間作業ができる、2時間作業ができるって明確な数字として見れるし、自分のその1時間作業したらこれぐらい進むよねっていうイメージをつかみやすいっていうのはあると思うんだよな。まあそこでじゃああなたはこう今日はしっかり寝て明日の作業をこう効率的にやるか、それともちょっと睡眠時間を削って今から2時間作業時間を確保するかってなったら、絶対後者を選んじゃうんだよね。安心するし、まあ2時間あればなんとかできるか、ちょっと睡眠時間不足になってもみたいな感じになっちゃうから、まあそれがね良くないなというふうに思いますね。だからこれはね、落ち着きスリープで落ち着かせていただかなきゃいけないですね、本当にね。 なんか結局睡眠不足を解消しようと言い続けても言えないじゃん。寝ます、睡眠大事ですねって言っても大事にできないと。それは睡眠以上に大事だと思ってること、だから睡眠を削ってでもやらなきゃいけないと思ってること、やらなければならないこと自体があって、プライオリティを正しくつけられていないというところがあるんですね。だからそこを気持ち、なんかこうしなきゃいけないよねっていう気持ちだけで押し切ることがかなり難しいなと思ってるから、仕組みとかなんだ、まあ、もう意識だよね。結局仕組みを作るのも意識だから、その意識せずにできる環境を作るのがいいよねっていう話はあるんだけど、その環境を作るモチベーションは結局意識によって生まれるから、卵が先か鶏が先かじゃないけど、まず意識が必要 でその意識によって仕組みを作り、日常を変えていくっていうことをしないといけないと。私はその第3層あるとしたら、一番下のその睡眠不足解消しなきゃねっていう意識のその部分はあるけど、危機感はあるけど低いっていうところだと思うので、ここをそのカネリーの新しい番組で高めてもらって、でその高めてもらって仕組みを作っていく、モチベーションを上げていくっていうね、まあ、そういう段階的に踏んでいきながらですね、寝れるようになっていきたいなと思います。というわけで今回はちょっとコメント返しは省略させていただきます。ここまでさせていただきます。私は支部長技術研究所で技術ブログも運営してます。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いします。落ち着き AI ラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中、ものづくりのラジオ毎週土曜日週1で配信中です。よろしくお願いいたします。ルームというプラットフォームを使って、面白いジックスラボというコミュニティもやっております。その中でディスコードコミュニティがありまして、そのコミュニティの中ですね、一緒に皆さんものづくりしましょうよということをね、言っておりますので、よろしくお願いいたします。あと、プレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信出しないようなツッコの足、毎週水曜日にと日曜日に週2で配信しておりますからね、よろしくお願いいたします。私のこと応援していただけるという方は、入っていただけると嬉しいです。月額500円となっております。というわけで、今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。